リスナーの皆さん、日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってまいりました。今週のパーソナリティは京都メディアアートラボ代表の広瀬幸弘です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、今日の京都はめちゃくちゃ暑いですね。こう蒸し暑い上にすごいもう30度回ってるんじゃないかと思いますけど、またですね、昨日からでしたっけな、参議院のですね選挙がまた始まったりとかで、外の温度だけじゃなしに、日本国内もですねいろんな意味で暑い夏を迎えようとしておりますが、これからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストはですね、京都大学アジアアフリカ地域研究科、研究の研究家ですね、の、博士課程でいらっしゃるですね、熊代千尋さんという、大学院生の方にですねお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この暑いですね今日は。
はい、もう汗いっぱいかきました。
このなんか今日ここのスタジオに来られる時にですね、なんかあの河原町までがちょっと先から自転車でこの暑いのにこの三条寺町にですね自転車で来られたという、もう元気はつらつの、熊代さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、あの熊代さんにお越しいただいたのはですね、はい、なんかアフリカのですね聞いたこともないような国なんですけど、ブルキナファソとかいう、あのリスナーの皆さんご存知ですかね。ブルキナファソですよ、アフリカの国、はい、ご存知でしょうか。まずご存じないと思うんですよ。そこでですね、はい、いろいろ熊代さんはですね、
はい、
こう調査というのか、実際にそこの方と生活してですね、アフリカのことをですね私たちに伝えていただこうということでですね、今日はお越しいただきました。
はい、
どうぞよろしくお願いします。ところで、
はい、
このブルキナファソという、はい、耳慣れない言葉からいきなり入ったんですけど、
はい、
これはどこのどういう国にあるんですか。
ところにあるんですね、アフリカ大陸で言いますと、はい、西の方になるんですけれど、
はい、
西のサハラ砂漠が、アフリカ大陸の、まあ、上の方に広がってるんですけど、その一番南の方に位置する国で、で、ブルキナファソの西側がマリで、東がナイジェリアで、南がガーナやトーゴ、コートジボワール、ベナンがあるんですけれど、その内陸に位置しています。
この頃はね、
はい、
アフリカの人たちはそのサッカーでね、
はい、
カメルーンだとかで、ね、いろいろ、あのコートジボワールがどうのこのけで出てきてますけど、
はい、
名前はみんな聞くんですけどね、
はい、
地理的にねわからないところなんですよ、
はい、
でここの国でですね、あの熊代さんは、そこで生活する、
はい、
あの女性たちのですね、
はい、
その暮らしの仕方とか、
はい、
そういうなものを研究されているみたいなんですが、
はい、
ちょっと概要をどういう方にしてそれを研究というのか、
はい、
見てらっしゃるのかちょっとお聞きしたいんですけど、
は
い、
ですね、その私がいつも調査させてもらっている村っていうのがブルキナファソの西の方にありまして、でそこのは農村なんですけれど、そこで女性たちが女性グループを組織していて、まあ、そのグループとして、まあ、菜園を持っていて、そこで女性たちが自由に野菜栽培をしていたりだとか、あとマイクロファイナンスといって、最近、まあ、ムハマド・ユヌスさんが賞を受賞したことでも有名ですけど、まあ、低所得者層とか貧困層にお金を 安い利子で貸し付けて、でそれを元に借りた人たちが自分たちで商売をして貧困から抜け出すのを、まあ、助けようという、まあ、そういう小規模金融があるんですけど、そういうものを、その女性グループが利用していたんで、それを実際に女の人たちがどういうふうに利用しているかということとか、あと女性グループがどういうふうにそれを運営しているかということを、まあ、研究しています。あとそれと、そういう、女性グループの活動がその女性の生計をサポートするようなものだったの でそれと別でその女性たちがどうやって生計を立てているのかということも研究しています。
アフリカのね、ここはだから日本みたいにすごい企業があってとか、
はい、
機械文明が発達してとか、
はい、
そういうところじゃないんですか。ではない、
ね、そうですね。
例えば車がバンバン走ってるとか、そういうなんじゃないんですか。はい、
そのブルキナファソの首都がワガドゥグというんですけれど、そのワガドゥグだと、まあ、車は走ってるのちらほらちらほらというか、まあ、見ますけれど、お金を持っている人がほとんどで、まあ、で、まあ、私が言ってるのは農村なんですけど、農村ではほとんどの人は、まあ、車は持っていない。で、移動手段は歩きかもしくは自転車かバイクという感じですね。
でそういう例えば農村でですね、はい、この先ほどおっしゃったようにマイクロファイナンスという、
はい、
貧しい人にお金貸す人って、うん、貧しい人にお金貸したら、はい、日本昔カードローンやなんかで、はい、えらい社会問題になったり しましたけど、はい、それって大丈夫なんですか。
それはそうですね、アジアのインドの方ではそういう多重債務とかも問題になってますけど、私が行っているその村に関しては今はまだそういうことは起きていなくて、というのはその女性たちがいろいろな方法でお金を稼いでいるんですけど、例えばその現地のモロコシという穀物があるんですけれど、そのイネ科のソルガム族に属するもの でそれを使ったお酒を作ったりだとか、あとさっき申しました女性グループがやってる、まあ、菜園で野菜を栽培するだとか、あとはシアバターって最近日本でも有名ですけれど、植物性のクリームで保湿性があるという、まあ、あれは現地では主に食用に使われたりだとか、あと、はい、食べるのに使って、あと万能薬として使われてるんですけど、そういうものを作って販売するとか、そういういろいろな方法でお金を稼いでいるので、まあ、そういうマイクロファイナンスのお金を借りて、でまあ、それを元手にそういう活動をして、でお金を作って返すというようなことをしています。
あーはーはー、はい、でやっぱし、はい、どこのなんかそういう国へ行っても、はい、お金なんですかね。
私もその点が非常に今気になっているところで、でまあ、でもともと、まあね、日本もそうだった時代もあったと思いますけど、まあ、アフリカでは約100年ぐらい前からどんどんその植民地化とかでお金も入ってきて、で、まあ、特に最近では、まあ、マイクロファイナンスというものを通して、そのアフリカの本当に田舎の農村の方までもどんどんお金が入り込んできて、もう人々の生活の中ではお金は ないと困るものになっていると私は思っています。
そうでしょうね、
はい、
まあ、そんな中で、アフリカなんかだ気候的にも雨季や乾季やとか言ってね、
はい、
あれ半年ほど分かれるんですか。
はい、ですね、だいたい雨季が6月ぐらいから始まって、
何ヶ月ほどあるんですか。
なん
ということは半分雨だらけで仕事できんとか。
そうです、雨が降っている期間の方がちょっと短いんですけど、その時は、農業、あと、私が行っている村に関してですけど、はいはいはい、そんなで農業をしていて、雨が降っていない時、寒気は、まあ、農業ができないので、まあ、お金を稼ぐような活動をするという、う
ん、寒気の方が具合悪いんですね。
寒気の方が、いや、現地の人たちが実際どっちの方がいいと思ってるかってちゃんと聞いたことないんですけど、まあ、でも寒気の方がなんか
何にも育たないもんな、はい、
そうですね、でも飲み歩いたりとかもできるんで、ちょっと、寒気の方が楽そうには見えますけど、はい、
でもそれでも暮らせちゃうんですよね、はい、ひょっとして、
そうですね、今のところその村は自給自足がベースとなっているので、その雨季に作ったものを食べて、で足りなかったらお金で買うというふうで、まあ、今のところはそんな食料なんとかにならずに、はい、暮らしてます。
それってすごく実はいいことですよね。
はい。
え？その必要以上に持たなくても、はい、それで暮らせていけたら、
はい、
お酒を飲んでいようが何しようがいいんでしょうね。
はい。ただちょっと最近問題になってきていることがありまして、うんうん、
それ長引きそうですが、内容今音楽一本入れようかな。
そうですね、じゃあそれ入れてから
しっかり聞きましょうか、はい、じゃあここで一曲お願いします、はい、早く終わりだったから遅くしてくる。ではですね、後半、先ほど前半の方で、最近ね問題になってるというのをちらっとおっしゃいかけて、すごくなんかテレビで行くとかあんなんでですね、なんかあーっと思いながらコマーシャル入っちゃったみたいな感じなんですけど、
はい、
そのブルキナファソのですね、
はい、
活動されてて、そこで活動されてて最近問題に思うことって何なんですか？
はい、ちょっと言い方が良くなかったんですけど、私がそのブルキナファソの農村で調査していて、うん、まあ、問題だと感じることなんですけれど、その私はいつも農村でホームステイをさせてもらっているんですね、うん、でその家のお父さんとか、だとか、あと、まあ、友達になった、まあ、そのまあおじさんとかと喋ったりしているときに、最近よく聞くようになってきたのが、今までだったら、その、自給用の、食べるための穀物を栽培してきたんですけれど、最近はそのお金に変わるような穀物を栽培することが多くなってきているっていうのを結構、問題視します。で、そういうふうに言うのは大体40代の人なんですけど、うん、最近の20代とか30代の、その農村の男性とかは、うん、はいはい、例えば、綿花、コットン、はいはいはい、コットンが、ブルキナファソの主要な、輸出産木の一つでもあるんですけれど、そう、今までは、その、もろこしだとか、トウジンビエという穀物、うん、主食となるものを作っていた、うん、畑で、今年はそれを作らないでコットンを作ると、う
ん、お金になりやすいからな。
そうそう、そういう風に作ったものをお金にするっていうような人が増えてきて、で、なんかその周りの友達がそういう風にしてお金を手にしているのを見ると羨ましく思って、で、僕も来年作りたいんだって言って実際に作ったりしている人もいて、で、そういう時に、例えば私の家のお父さんとかは、その食べるものを作ってその家族に食べさせるっていうことはすごく大事で、でもそのお金に変えてしまったとして、でその例えば市場に行っても穀物が全然なくって、人作った人に売ってほしいって頼んでも誰も売ってくれなかったらどうやって家族を守るんだっていう、
それはお父さんが、
お父さん、私のホームステイしてる家のお父さんが言っていたりだとか、 あとさっき言った別のおじさんとかは、そのコットンっていう名前のソースはあるかっていう言い方をして、コットンはいくら作っても、
いい、
そのコットンのソースは作れない、食べれないって、そんなものを作るよりもやっぱりその自分たちが食べるための穀物を作った方がいいと考えている。
これなんかあれですね、ちょっと鳥肌だったけど、この文明、
はい、
進歩論みたいにして我々は育ってきたし、そういう国で生きてるじゃないですか、はい、なんか すごいなんかこう原点みたいなことを感じさせられるな、
はい、はい、本当に、はい、で多分今その私の村で起きていることっていうのは、どんどん、まあ、私自身も日本で生まれ育って、もう慣れ親しんでいる、まあ、そういう文明というか、そういうものがどんどんこうアフリカの農村にも入ってきている、そういう状況を目の当たりにしているのかなと思いながら、日々調査という名で現地にいさせてもらっているんですけれど、はい、
このね、
はい、
その録音にというか、そのスタジオに入る前に、
はい、
その熊代さんと話してて、 あのちらっと言うてはったのが、その私縄文時代が好きなんですよって言うてはったのが、ね、これですな今、うん、いやいやあのね、はい、自給自足云々というところから、はい、その文明というこう、まあこれも下手には喋れないけど怪しい時代、うん、要するに大量生産であったりとか、うん、オートメーションみたいな形になるんですけど、うん、例えば日本であったら縄文から弥生という分業が始まっていくのと、はい、まさしくその状況に今見てるわけやんか、うんうんうん、
はい、
熊代さんはね、はい、これって我々はもう弥生の流れで生きとるわけや、はい、でしょ、はい、
うん、
だから今このブルキナファソの人たちが今、はい、縄文から弥生に行くのかどうかみたいなところを選択してるわけじゃんか、
はい、なんか、うん、そうですね、そういうふうに言ってしまうとちょっと、うん、その地域によってとか、アフリカの中でもいろんな首都とか、うん、まあ、村とかもあって、
ちょっと大げさすぎた、
特に、そうですね、その特に私の行っているブルキナファソの農村で見ていることっていうことに限定してちょっとお話しさせていただいた方が公平かないかなと思ったんですけど、
うん、でそれにしてもお父さん、はい、その向こうのね、
はい、
お訪問させていただいてるお父さんが、うん、はい、コットンというソースはお前たちあるのか食えるのかみたいな、
う
ん、やっぱり家族守るとかいう意味からするとね、
はい、若者をちょっといなすというような感じで言ったりしてました、ね、
で熊代さんは、
はい、
そういう場面におるわけでしょ、うん、その会話して
は
るところに、
はいって思いながら聞いてそれそれを踏まえてどういうふうにこう状況を見ていたいのかなって思いながら日々過ごしてるんですけれど、
うん、
例えばその今度私の家のホストマザーの話をしますと、
うん、
はい、そのホストマザーが今30、その当時30いくつか7歳ぐらいで、6番目の子供を授かったんですね。あ、うん、違う、40歳だ。40歳の時に授かって。
40歳で6人産んでるわけ？
そうですね。はい、うん。で、その子供が結構やっぱり、もう年なので、うん、妊娠している時に結構腕が痺れたりだとか、ずっとなんかお腹が痛いとか、ずっと体調が悪くて、
うんうんうん、
っていう時があって、
うん、
あ、大丈夫ですかね。はい。で、その、いかにも今まで私が見ている3年ぐらいその当時でも出会ってから経ってたんですけど、明らかに体調が悪いのに、でもなんかそのタイミングで新しく商売を始めるって言い出したんですね。
体が悪いのに、
はい、そう、妊娠してても身をもからで体調も悪いのに言い出して、でなんか生魚を仕入れて買ってあげて売るっていう風に言って、今まではその野菜を作って売るっていうことがほとんどだったんですけど、うんうん、そういうことを知らして、で、まあ、で私はでも 今具合悪いんだからやらなくてもいいんじゃないのって言って、子供を産んでからやればいいんじゃないって言ったら、でもそう、じゃあお金稼がなかったらどうやって子供たちを食べさせるんだって言って、そのお金がないからお金がどうしてもやっぱり必要だっていうことを聞いたときに、やっぱりその大量にお金がその貧困削減だって言って、マイクロファイナンスを介してお金がどんどん急激に地域社会に入ってくることで、逆にお金が必要な状況になって、逆にこのお母さんたち大変な思いしているのかなっていうことを思ったりして、
いや深いですね、うん、それはね、社会システムって一つのお金によってどんどん変わってきますんでね、
うん、
もうじゃあね、
はい、
ここでもう一曲聴いていただいて、
はい、
ちょっともうちょっとだけその話聞きたいな、
はい、
はいはい、じゃあ一曲お聴きください。ではですね、もう残り時間も少なくなってきたんですけども、やっぱりね、どこの国でもお母さんは子供を育てなきゃいけないし、はい、でお金というものとね、そのなんていうか生存するというものの狭間の中でやはり大変ですね。
はい。うーん、そうですね。
うん、
で、 その村、私が行っている村の場合は女性と男性の、家計が別になんて言って家計というかそのお金の管理が別になっているんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、でその食費とかを稼いで子供に食べさせるのは、まあ、基本的には女の人が担う役割で、でなんか旦那さんとかはたまにお金ができた時に入ってこう、まとまったお金ってそんな多くないんですけど、奥さんに渡して、で奥さんがそれをもらえる時はもらって、でももらえない時は自分でさっきのなんか地酒を作ったりだとかしながら野菜売ったりしてやりくりをするという感じなので。
男も働いてるんでしょ、もちろんね。
そうですね、男性もその雨季は基本的に農業して、寒季は、私の村の場合は村の石切り場があって、そこで石を切りブロックを作り作って、はいはいはい、そこで売ったりだとか、あとブリキを加工して売ったりだとか、そういうことをしたりしてます。
まあ、実際生活パターンといえばね、はい、その暮らしのパターンは、まあ、どこの国でも今のように働いて、うん、家族を養うというパターンには間違いないんでしょうけど、はい、その文明の意識みたいなものがやたら強烈に入ってきたりすると、なんか僕らこの今の時代に生きててもなんかクエスチョンマークのところいっぱいあるじゃないですか。ね、そういう中で、
はい、
こう熊代さんはですね、そのアフリカと自分が日本人であるし、
はい、
という中で今後どういうね、
はい、
その橋渡し交流とかいろいろ考えてらっしゃると思うんですけど、
はい、
まあね、一言では言えないかもしれないけど、
そうですね、
どういうふうに自分がどう、
はい、
こうなんか役に立つというのか、
はい、
研究しながら何を伝えたいかみたいなところ、最後一言聞きたいですね。
一言で言えるか分かんないんですけれど、多分私にできることはその現地に行って見てきたことを日本の、まあ、私は日本人なので日本の方たちに伝えて、その上でいろいろ話をして、私もいろいろ日本でも教えてもらいながら、でそこで教わったこともまたブルキナファソに行って話したりとかして、で一番昔から思うのは、私は比較的いろいろなところでいろいろな文化に触れさせてもらう機会が多いんですけど、そういう話を例えば自分の身近な家族でも友達でもいいので、そういう人たちに対して伝えることで、その人にとって新しい発見とか、その人が生きていく上での何かこう、支えていたら言い過ぎなんですけど、ポッと新しくなんか新鮮な感情を持って、でいつもと違う方向にこう感情が向いたりだとか、でなんか生きていく上でのヒントになったりだとか、そういうもの、そういうことにつながるようなことを、まあ、伝えていけたりだとか、シェアしていけたらいいなと思います。
そうですね、はい、みんな世界中知らないことばかりなんで、はい、それの橋渡しを今後も、はい、研究しながらしていただきたいと思います。
はい、
今日はあの熊島さんの本当どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
研究が身になるように願っております。
はい、頑張ります。
はい、本日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今日のゲストは京都大学大学院生の、熊代千尋さんに来ていただきました。ありがとうございました。では皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。